これからはどこでも。
プロジェクトワンスイズオリジナルテーマソング「ワンモアスマイル」全世界配信リリース中。 iTunes ストア、 Google プレイミュージック、 music.jp、 Amazon デジタルミュージックほか、 LINE ミュージック、 Spotify、 Apple ミュージック、 アワ、 歌パス、スマホで有線などのストリーミングサービスとか、おとといやイオン響、レコチョクやモラではハイレゾ音源も、うん、通好み。よろしくね。いいじ
ゃん。 ワンモアスマイル。
孤独と苦悩、レッツラー混ぜ混ぜ。
ワン、
ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトマンサイズ三色丼ぶり。どうも、プリキュアザ・フール、粕谷浩二です。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶり、今回もおしゃべりしてまいります。いやー、プリキュアは楽しいね。今回のキラキラプリキュアアラモードは、子役からね、一生懸命コツコツと頑張ってる深山カレンと福原遥が一生懸命頑張って、でまたしっくりきてるっていう、ちゃんとプリキュア声でプリキュアの世界を作っているっていうのがもうほんと良くてね。特に僕は今福原遥の方すごいなって思うよ。なんだろうね、まあ、元々持っている声質と輪郭とかがあると思うけど、したったらず感みたいのをすごく上手に使ってるっていう、なんかマミムメモをちょっとミャミミメモみたいにしてる感じ、モニョモニョ喋るんだよねっていう感じがうまいなぁと思って、なかなかいいぞ、かわいいぞって思って、すごく応援したいなと思ってるよ。ほんとね、深山カレンはね、ちっちゃい頃がほんと子供っぽい子供だったんだけど、ちょこちょこね、映像とかに出てて、ちょこちょこ大人になってくるにつれて、すんげー痩せて、ちょっとこう、綺麗系に行くのかな、みたいな感じだから、僕は深山カレンよりも福原遥香の方、ちょっとこう、なんかなんて言うんだろうね、僕やっぱこう、ちょっと丸顔というかね、可愛い系の女の子が好きだからさ、やっぱりこうね、うん、丸い感じが好きなのね。痩せすぎててちょっとこう、あ、すごい、こう、あ、すんごい痩せてるなーみたいなのは、ちょっと痩せすぎだなー、心配になっちゃうなーって思っちゃうから。だから僕がやっぱりね、こう大好きになるっていうのは、少しこう、なんて言うんだろうね、幼さを残す丸顔みたいな感じ。で、あとナチュラルメイク風な感じ。なんかこう、パリッと綺麗にある意味セクシーに決めてるよりも、うん、あ、可愛いなって言って、可愛いのにスタイルいいねみたいな感じがいいよね、うん、僕はやっぱね、それがいいよ、うん、多少方向性としてはやっぱりロリ顔巨乳がいいよ、ロリ顔巨乳がいいよ、うん、ロリ巨乳って別にね、小中高校生とかでっていうことじゃないからさ、僕は本当のロリコンではないからさ、幼い顔でおっぱいの大きい、でもやっぱまあね、今僕自分の年齢とかも考えると、うーん、まあまあまあ二十歳から35ぐらいのね、そういう感じの年齢層で、合法でやってますから。やってません。合法でやってません。違う、違法でならやってるとかそういう話じゃなくて、それもやってません。何にもやってません。すごく、やっぱね、季節柄かな。乾いてますね。あ、そうそう、それで、プリキュアね、中澤雅智の出演会がありまして、よかった、よかった。なかなかね、で、中澤雅智もやっぱね、プロ、さすがプロの声優だよね。しっかりとこう、プリキュアの世界観の声でやってましたから、現場とかは知りませんけども、 をしっかりとこう、なんて言うんだろうね。今まで、これまでの、その、なんて言うんだろう、中澤雅人も声優人生の初期の頃の、なんかね、こう、やっぱ、無理してやってますとは全然違う、ああ、これがプロというものだよなっていう感じが聞けて、すごく嬉しかったね。うん。だって、あれが中学生でしょ？一応、こう、出てきている人たちが。中学生そこそこで、あんなしっかりした音楽やれちゃってたら、あいつら全員天才だなって思うけど。でも、そう、中学生の感じで、そうそう、実際ね、友達と見たなんていう話をしてたんだけど、やっぱ、ちょっと一回目だと気づかないぐらい、な、何気なく見て聞いてたら気づかないぐらい、なんかほんと馴染んでるっていうのが一番いい言葉かもしれないね。すごく世界に馴染んでて、よかったな。あと興奮したね、やっぱね。やっぱ興奮しましたよ。東映アニメーション。そして、やっぱ日朝。うん。あそこはね、まあ、もう、30分1時間早い方にもいずれ出てほしいなって思いますけど、プリキュアに出たっていうのはね、もう嬉しくてしょうがないよ。で、まあまあ、中澤雅人のことをよく知っている皆さんならご存知の通り、今のところはね、エンドクレジットが出て、初めて出てましたっていう報告をするっていうスタンスで、やってますから。あと、まあまあまあ、事前にね、キャストとして、公式で発表されているときは、事前に告知もするけども、うん、まあね、なかなか、そういったところは、律儀な男だから、そこら辺は守って、今回もね、本当に、すんげえみんなと喜びを共有したいなって思ってたんだけど、そこは、しっかりと、守るべきものを守って、ルールに則って、そして、中澤雅人のポリシーを大事にして、事後報告という形になりまして、オルフェンズの方もそうだけどね、事後報告となりまして、あれですけども、でも、ツイッターで、僕のことをフォローしてくれている人以外にも、結構、中澤さん、ああ、そうなんだ、出てたんだ、見れなかったけどよかったねって喜んでくれてるファンの方たくさんいて、それがもう見ててとてもあったかい、いいことだ、素晴らしいことだって思ったので、これからも、元相方の中澤雅人も、どうぞ、よろしくお願いいたします。そんな話がある結構前の話なんだけどね。僕この前新潟県に行きました。で、まあツイッターで僕の方ではちょっと出したんだけど、その雪山にね行って、そもそもの始まりがすげえ雪が積もって雪が降っているところで撮影がしたい、粕谷くんっていう僕のすごく親愛なる、なんて言うんだろう、写真パートナーの、富樫っていう人が言い出したから、じゃあやりましょう、今のところ僕お金はないけど時間はあるよ、自由だよっつって、じゃあ行きましょうって言って、で新潟県に行きまして、でその富樫って人はまあまあ、頭がハゲてて、あ、違った、頭がは、変で、だいたい、その、ちょっとわけわからないことを言うわけですよ。で、僕もね、それ、やってもいいけど、それで撮った写真、結果どうすんのって、何回か詰めたことあるの。したら、それは、近々、何かしらの形で発表しようよ。とりあえず今は撮ろうよ、みたいな感じで言うから、ああ、なんだろう、この、何なんだろう、この人。いい歳した。立派な大人のくせに、なんていうか無鉄砲さ、まず取ってから考えましょうよとか、何言ってんだろうって思いながらも、まあやりましょうっつって、で雪山に行ってさ、で、雪山に行きましたと。雪もまあいい感じに膝腰ぐらいまで積もってますと。いいぞいいぞっつって、ロケーションとしてはいいね、じゃあここで撮りましょうっつって、でじゃあ粕谷くん裸になろうかっつって、 でしょうね。だいたいね、そのトガシってやつはね、なんか知んないけど僕を脱がそうとする。うん。なんか知んないけど脱がそうとする。まあ言ってもね、そのアルビノの被写体を裸で撮ることなんか、まあまあ想像できないわけで。で、僕はほら、おじさんだから、全然乳首とかまでは出せるわけですよ。なのでね、撮りたいんでしょう。わかりましたよ、撮りましょうっつって。で、雪降ってるぞっつって、でもそんな長い時間は持たないだろうから、ザッザッって撮ってくれねっつってね。で、行くぞっつって。で、ほぼマッパになりまして、一応大事なところは履いてるけど、ほぼマッパになりまして、よーいドンみたいな感じで撮影を始めたら、まあものの10秒15秒かな、足がね凍ったのかなっていうぐらいガキンガキンになって、あトガシつって、何もうすぐ撮るよとかつって、もう無理かもつって、あ、待って、分かった、寒いね、もうすぐ撮るから、とかつって。もう無理かも、つって。あれはね、やっぱ、直に雪がやばいね。で、足っていうのはね、足なんだなーって思った。すごく、シンプルに、あ、もう、もげたって思った。足死んだわって思ったね。ほんとこう足裸足でね、雪の中ズボズボズボって行って撮影ポイントに立った段階で、全身ですよ、全身ガッキンガッキンになって、あーっつってもう震え止まらなくなって、ほんと撮影どころじゃなくなっちゃって、でもまあザーって撮ってさ、とりあえずで、死ぬ、本当に死ぬかもみたいになって、でもうもうちょっと撮りたいねとか言ってたんだけど、もう無理みたいになったから、じゃあもう温泉行こうっつって、ガクガク震えながらって言いながら温泉行って、温泉でザーってお湯浸かるわけよ。しばらく本当にずーっと電気風呂なのかなって思うぐらいビリビリジンジンしててさ本当にね、足末端に血が行ってなかったんだろう、もしくはもうだから、あ、足の先は凍ったんだろうなって思ったね。でそれがゆっくりこう毛細血管がだんだん溶けていくんだっていう感覚、ジンジンジンジンしても、ずーっと、って言って、で、足を溶かしさ、で、体も温めさ、で、まあ、冷静に考えたの。いや、ほんとやばかったなと。足が直に雪についてるっていうのは、本当にやばいと。で、何せ、その、撮影ポイントから、一応、テントをね、近くに置いて、で、そこに、こう、タオルとか置いて、帰る場所としてさ、キャンプを、小さなキャンプを張ってたんだけど、足がやばいと、そのもう、そこまで戻れるかどうかも定かではない。本当に歩けないみたいになるから、ビタッて、足が本当にビタッて凍って止まって、もう無理みたいになるから、だから足が直に雪に埋もれたら、まあ、本当にね、死ぬんだと、人は死ぬんだと思った。ずっと言ってたもん、あ、いとも簡単に人間なんて凍死させられるんだと思って、ほんと足とかにを脱がして、で雪の中に放っておいたらあっという間に死ぬよ人なんてって思ったね。だからあれは無理だと。で、まあ、その日はね、近くのホテルにチェックインして、で、またホテルの近くの飲み屋で、ゆっくりと飲みながら、まあ今日の撮影はどうだった、ああだった、つって。で、本当に足がやばかったっていう話とかもして、で、いやでもまあよかったよ、生きて帰れてよかったよ、みたいな。それにしてもね、まあこういうことをやってますけども、笠谷くん、これからどうする、つって。わかりません。 もう実際未来のことが一個も決まってないから、このまま雪山で投資してもいいかとすら思ったとかいう話を、まあ、飲みながらしてて、でまあ飲んだ飲んだ寝よう寝ようって寝てね、で翌朝、じゃあ撮影最終日頑張りましょうかっつって一泊二日で行ったんですでね、二日目撮影ポイントに行きまして、さすがに本当足を雪に埋めるとその後どうしようもなくなるから足はよそう。でそうだねと、実際問題雪にずっぽり埋まってるから足元なんか見えないし足は履いてようということになりまして、で足を履いたまんま、上を脱ごうと。うん、上は脱げると思ったの、僕自身も。なんていうかな、まあ、やっぱね、上の方が、温めやすいってのもあってね、足の先っていうのは、やばいってなった後のリカバリーがしづらい。ほんとなんかこう、なんて言うんだろう。すぐそこに足湯がない限り、ほんと足は無理って思って。だけど、上半身っていうのは、まあ、心臓に近いとかっていうのもあるのかもね。うわーってなった後に、こう、もうタオルでバーッと体の雪を拭いて、で、上着を羽織っちゃうと、結構すぐ温まるわけ。で、あと、手とかもね、こう、なんかよくあるじゃん、こう、股間に挟んでさ、両手を。で、こう丸まって、うーってやってると、手先とかは結構早めに回復できるから、じゃあ、上は大丈夫だから上脱いでやろうっつって。で、上を脱ぎまして、で、撮影をしまして。まあ、それでも寒いんだよ、相当。でも、あ、死ぬかもっていう経験を前日しちゃってるから、まだ大丈夫だとかって思って。で、裸の撮影をして、でね、じゃあ、和也くん一回こう、もうほんのちょっとでいいから、雪に、その上裸で、ドンと寝てる、寝そべったところを撮ろうっつって。あ、わかったっつって。そこはじゃあ僕も根性で行くから、でもそう長いくは持たないだろうから、じゃあざっと撮ってくださいねっつって。わかったわかったっつって。で、上を脱いで。でもやっぱ上を脱いでるとさ、こう、まあ、ビンビンに冷えてるんだけど、大丈夫だなっていう感覚があるわけよ。やっぱ上半身は大丈夫なんだと。人間っていうのはすごいなって思って。で、よしよし、行こう行こう。早く撮ろう。つって。で、じゃあポーズを決めて、せーの、ドンで倒れたらもうすぐ撮影してね。つって。オーケー、わかったーって、トカシも言ってて。で、せーの、ドンって、横になったわけ。そしたら、まあ、みんなもまあ、特に雪国の人とかもわかるだろうけど、鎌倉とかに入ったりしたらね、すぐ感じる、ドンって雪に埋まった瞬間の、こう耳の周りとかがさ、こう風とかが防がれてさ、シンってするわけ。ズボって、もう上半身が埋まってるから雪に。シンってなって、で、撮影をしているんだけど、あっという間に意識が遠くなっていく。あれもね、結局も、でもまあ、足がガキンガキンになるのよりは少しやっぱ長かったから、20、30秒、あ、もしかしたら、なんやかんや言って1分ぐらいはいたかもしれないけど、シンってなって、あー、トカシやばいよ、早く撮ってとかって言いながら、クシャクシャって撮ってて、本当に、シーンってなった後、スーンってこう意識が遠くなっていて、もう無理だってなってね。で、もうやばいっつって、撮影できたって向こうも言うから、よしっつって起き上がって、で、上着かぶって、はっはっはってなるんだけど、まあ、やっぱね、だから結果からすると本当に人間はいともたやすく死ぬんだろうって思った。本当に、多少酔っ払わせて、で、ふわふわした状態で、で、せーの、ズボンって、ほぼ裸にした人間を雪に埋めたら、あっという間に死ぬ。危ない。だからね、まだ、 2月も終わらず、春がだんだん近づいてきたね、春一番も吹いたしねとは言うけども、まだまだ寒い地域はね、寒いから、あのね、上半身裸とか、ましてや下半身裸足になって、雪道に放置されない方がいいよ。ねえけど、そんなことは。ほんとね、あの、死ぬかと思ったっていう経験はある意味貴重だったけどね。すごかった。で、その撮った写真っていうのが、いつか何らかの形でまとめて、どのような形かで発表はしよう。って言ってるけど、いつどこに出るかもう全くの未定だから、わかりませんけど。いつかそれを、公開する日が来たら、また、その時は、見てください。あ、でもね、ちょっと見ないでほしいともある、いう気もあるの。っていうのも、それもまた僕のツイッターとかをよく見ている方、まあ、あとブログとかを見た方はね、ご存知だと思いますけども、裸になって撮影をしようとなって、バッと裸になって鏡を見たら、太ってるね。太ってるよ。結局さ、2016年の、まあ、春から7月、プロジェクトワンサイズ点数イベントに向けてダイエットなんやかんやなんやかんやっていうのを話してきてて、でその時も、それ以前に痩せて、でもしばらく経ってたら、なんやかんや太って64キロぐらいになったんだよっていう話をしてたと思うけど、やっぱ僕の体がね、64、5キロになりたがる体なんだろうね。これはね、致し方ないね。だから自分の体に抗い続けるしかもうないんだけど、やっぱり気づいたら64、5キロになってまして、でね、実際その重さはどうでもいいんだよ、重さはどうでもいい。体が64、5キロで痛いんだったら64、5キロなのはいいけど、あの緩み、たるみ、膨らみがね、やばみ、マジで。だから、燃焼っていうね、スマートフォンアプリをちょっと使って筋トレをしようって、絞ろう、引き締めようっていうのは今思ってる。で、僕全然筋肉質なのは興味がなくて、全然ムキムキになりたいわけじゃないけど、でももうついちゃった脂肪を、ガリガリにして落としても、特にね、そう、僕今痩せる目的はそんなないからさ、何も。まあ、でもおじさんがね、おじさん友達がこういう話をしてたら、もう分かった、かすやくんが痩せたら女の子を紹介してやる、もしくは、もう風俗でも何でもおごってやるって言ってくれたから、それを希望にダイエット企画は進めていこうって思ってるけど、あ、やっぱね、そうなんだろうね、こうもういろいろ挫折をしちゃってるからさ、で心がね、もう弱ってるからさ、そう、なんかモテたいとは相変わらず思うけども、無理だ。だってさ、僕なんて今クソニートだし、もう無理なんじゃねえかって思っちゃってるしね。で、なんかその、タレント活動の方も、ね、って感じだし。だから、わ、もう、何のために痩せるのか、何のために生きるのか、何が僕の幸せ、何をして喜ぶ、ってね、いう感じで、ぐったりしてるので、モチベーションがね、すんげえ難しいんだけど、でもなんか、今お腹ぷっくり出てるっていうのが、少なくとも嫌だなって思ったので、絞ろうと思ってます。そう。もう、だから、人間、人はね、死ぬかもって思ったら、なんか大事なことに気づくのかもしれない。死ぬかも、死ぬかも、ああ太ったな、痩せようって思ったこの冬でした。 あ、今年はね、花粉症僕今のところまだあんま感じてなくてね、わからない。でも花粉症忘れたらもしかしたら治っちゃうかもしれないから、このまま忘れていきたいと思います。さて、今回の三色丼ぶりはそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。あ、うん、ポツポツ、あの、応援メッセージ、そして感想メッセージ、コメントいただいております。本当にありがとうございます。僕、それがあるからまだ生きてられる、まだこうしてポッドキャストやってられる、そんな風に感じますので、ぜひぜひお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは http://www.onesize.info です。次回の配信は3月1日水曜日ですね。以上、今回のお相手も、そうだ、夢と笑いをレッツラマジマジ、アルビのエンターテイナー和也浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。